高橋さんも6日石垣に来て、うん、
そうですね、6日ですね、明日、うん、明日帰るけど、
どうすか、ちょうど1週間6日間の石垣。
いやもうなんか思い出せないぐらい内容が濃かったけど、まあ一番まあメインのワークショップは来た翌日にね、
バーンと
やって、あの日天気良かったからすごい良かったですよ、で参加者の人もすごいなんか喜んでくれたし、でその後は、まあ荒木さんの、かぼちゃの畑とかパインの畑とかいろいろ見せてもらったり、まあちょっと一緒にこう種まきの作業をしたりとか、もしたんですけど、やっぱりね、なんか昨日は西表でちょっとこれから米の育苗が始まるみたいな話を聞いたりして、あまりにもその気温とか全てのことが違ってて、ちょっとあの追いつかないんだけども、あ、なんかでもね、面白いなと思って、やっぱこう温暖な気候を利用して、逆に夏には火砕類がもうできないとかっていうじゃないですか、うちらは夏しか取れないみたいな感じなのに、こっち夏ないんだって、でなんかいろんなものがこうまるっきり逆で、なんかまあ楽しそうだなっていう感じで、この冬もあんまり寒さも、まあ今日は比較的それでも寒いけど、これぐらいだったらまあ何でもできるよね。で、あの僕はね、もともとこう長期滞在するのは半分岩を登りに来たんですよ。
あ、そういう目的だったんだ。
だけどワークショップ終わってからもう雨ばっかりでもう全然登り行けない。明日ちょっと行けるかなみたいな感じなんですけども。
明日は降らなそうだもんね。
今ね、帰る直前まで少しね、石垣はあのやっぱサンゴがいっぱいあって、まあ、サンゴだけじゃなくてこう結構岩がいっぱいあるんで、ちょっと楽しみにしてて、クライマーの中でも暑い。
あ、そういう場所なんだ。
そうそうそう、やっぱ冬はみんなどこも登れないから、石垣すごい、まあ、クーニーっていうすごいクライマー、漫画家のクライマーね。
漫画家のクライマー、
本人からあんまり凄さが伝わってこないですけど。
知り合いなの？
知り合い。飲み仲間でもあるんですけど。
面白い人。
漫画の話しかしないから、
はいはいはい、
そのどれくらいすごいっていうのがよくわかんないですけど。
4コマ漫画家でもある。なんかこれだけ聞いた人全然意味わかんない。
漫画家とボルダリング。
で、まあ自分の職業は4コマ漫画家だ
っていう。そっちか。
でもそんなにすごいクライマーの人なんだ。
クライマーとしてもね、やっぱすごく、あの実績っていうか、長くやってきて実際強い。ガチで登ってるところを僕は結構見てて、うわーって。秋田出身なんですよ。
同郷だ。
秋田にこんなヤバいやついたんだみたいな。めちゃくちゃ強くて、キレキレ。けどなんかこの間彼がやってるジムに行ってもお客さんは国に真面目に登るんだみたいな感じで、なんかそういうの全然やっぱり誰にも伝わってないっていうか、見せてないのか伝わってるのか分かんないけども、
はいはいはい、
いやまあ本当ねすごいですよ。
しもぎさんの中でも完全に飲み仲間としか認識されてないみたいです
ね。そうですね、飲み仲間で、なんかいつも俺の話無視するんですよ。それでよく覚えてるんですよ。あ、こいつ無視したな
っていう。恨みで
覚えてる。恨みで覚えてる。
そうなんだ。
だけどそのバランス上げないといけないんで、はいはい、ちょっとすごいやつだったらまあちょっと、まあ、許してやろうじゃないけど。
だって今はなんだっけ、八重山新聞、八重山
日報、
日報かに
に
漫画
が連載、連載なの、
週1回ってあったかな、持ってて、めっちゃ緩い漫画なんだけど、ちょっと結構シュールで、僕はね昔から見てるから、すごいレベル上がってるな。
あ、レベル上がってるんですね。
そう昔からなんかシュールだったんだけど、あ、なんか面白いな
こういうつながりが。
でもなんかこっち来て永谷さんだったり、クーニーだったり、あ、ここだったらこいつら住むなって感じですか。
まあでもね、こ この魅力はやっぱちょっとすごいから、僕もなんかね
住みたくなってきた。
じゃあちょっと本当に思うくらいに来
た。あ、来た。
いやーめちゃくちゃここに
長谷ホイホイが発動高谷ホイホイですね。もうい
やこんないいとこになんで俺は住まないんだろうぐらいにやっぱいいなと思うんだけど、まあ夏はやっぱりめちゃくちゃ暑くてもう何もできねえみたいな感じなんです
よ。多分ね俺だったら大丈夫。岐阜暑いじゃない。
暑い、
だったら大丈夫だけど、やっぱでも経験してないのが僕もまだ梅雨時期の湿度知らないから。
もう梅雨は別にいいですよね、日差しですよね、要は。京都とか、まあ、そういう盆地のところの暑さって、まあ、大体似てるけど、日差しがやばいから、影があれば、でも平気じゃないですか。
があれば、湿度はそんなにムシムシ、すごいムシムシするって感じじゃない。
夏場はね、むしろあの中部の方がひどい、
からあの
ムシムシ感。
確かに。
名古屋とかね、まあ、白川とか御嶽とかはそんなにムシムシしないから、御嶽の街中はムシムシするな。山の中はね、そんなにしないからだけど、街中出た時の中部のムシムシ感の方がすごい、夏場は。
そうか、
どっちがいいですよ、この寒さと、夏の暑さと、石垣だったら
全体こっち。寒さきつい。こっち来てつくづく思うのが、ちょっとね後半体調悪かったんですよ、内臓やれてて、
向こうにいた時、
すっげえ調子いいから今。
ああ本当、合ってんだね。
寒さだ
な。やっぱなんか合ってるね多分。
もともとあの僕あれなんですよ、静岡に小学校3年生まで住んでて、海際だったんですよ。
ああ海辺の町。
そうね、あったかかったのね、やっ
ぱ穏やか。ああなるほど。あんま雪降らんって言いますもんね。
全然あったかいですからね。
名古屋に引っ越すまで雪知らなかったから。っていうことでね、多分ね、あの暖かいとこ向きなんだよね、体が。
また長谷さん家が寒いんだわ、これ。
あ、もっと寒いですよ。
なんかこう、
家の構造が寒いんですか。
構造的に多分寒かったと。
トタンの家ですか。どんな家なんですか。
さすがに普通の
土壁はついてるけど。けどやっぱり古い、あれこ、あれ中古っていうか借りてたかな。
借りてた。
断熱入ってました。
全然。
でしょ。寒いですよね。
寒い。
僕も家は断熱が入ってなかったんですよ。でも本当寒くて、まあ朝でマイナスなんですよ。部屋の中が。
凍ってるもんね。水が蛇口が回らないとか。
水が出ない。で、もうあんまりにもちょっとこう体に悪いっていうので。一昨年うちリフォームして断熱入れて、やっぱね、そうすると寒くても0度。
寒くても0度が意味が分から ない。
確かに。
こっちにしたら歯って感じだろうけど、水がちゃんと出るし、ストーブつければそれなりに、まああったかくなるっていう。
俺もまだちょっと岐阜抜けきってないかも。0度だったら、あ、いいかって思っちゃったもん。
やっぱ、あ、なるほど。まだわかる。
あ、まだ。来年は今年か、今年の夏ぐらいになったらもう岐阜のこと
は、もう0度、うわ
何それ、
こっち側にな
っちゃう。でも夏の暑さって忘れますよね、なんか。すげえ暑かったからもう来ないでじゃなくて、夏来ればいいのに早くっていう感じですね。
なんかわかるそれ。冬の寒さって本当に恨めしいぐらい、ずっとあれがまた来るのか、嫌だなってなるけど、まあその分なんか春はやっぱりすごく嬉しいっていう。
春の訪れがめちゃくちゃ嬉しいよね。
焦るけどね、農家としては。
焦る。
一気にやばいやばい、始まっちゃうみたいな。
見込み温床始めなきゃみたいなね。
そう
あるある。
まあでもこっちに来て、なんか別な番組でもなんか言ったような気がするけど、やっぱりね、なんかちょっと四季のあるその、まあ、岐阜の良さみたいなのはなんかちょっと改めて感じてて、まあ、寒くて嫌だけども、あの岐阜ってこう寒くて、でこう春緩やかに暑くなって、こう夏カーンってこう暑くなる、あの感じは、まあ、なんかこう野菜の生育とかもなんかすごくね、生き生きとしてる感じがして、こう緩急があって、割 とそれはそれでいいなって改めてちょっと思ってます
ね。俺もそれはね、うん、感じますね今ね。
こっちはねずっとある程度こう、うん、マイルドな感じで、
そうやっぱりねなんかこうその時々の植物の顔色が全然違うじゃないですか、内地の方って。で冬近くなってくると霜が降り始めて、でガーって枯れてるものもあるし、そこからなんかこうシャキッと盛り上がってくるものもあるし、そんなに大きくはならないけどね、でなんか枯れ木の様子とかも結構好きだし、落ち葉が落ちてっていう、
そうですね、
そこから新芽が春になって出てきて萌え木の時期になって、あのなんかこうなんだろう、モスグリーンの、
ね、あの頃の緑の美しさってなんかすごい、やっぱ特別感ありますよね。
そう、あれはやっぱいいなって今でも思うかな。
寒いとやっぱりなんかこのあったかさを感じるというか、よりこの料理とかにしても鍋とかにしてもいろり加工にしても、そうそうそうそう、っていう なんとも言えないこの座りながらなんか餅開いたりとか、あと何でしたっけ、なんかポチモチ、それ好きだったんですけど、それをなんか炙りながら日本酒飲むみたいな
酒の。
それは忘れられない。
あ、埼玉にいた頃、
あの時は新潟にいた時、
新潟にいた頃か、
それは美味しかったですね。
うちは今薪ストーブなんですよ基本。
おお、はいはい。
で薪ストーブのあったかさってやっぱ特別で、まあ気持ちいい、だからやっぱあれがつくとすごくなんかもう家の中も快適だし、まあ本当に出たくなくなるんだけど一切で薪がみるみる減っていくのみたいなあーやばいやばい薪ねえぞって焦るんだけど、まあ、でもやっぱ薪ストーブ気持ちいいんだよな。
薪ストーブだけはちょっとなんかまた体験しに行きたいなってあるかな。うち薪のお風呂だったし、
あそうかそうか、
やっぱり湯あたりが全然違うから、
違いますねあれは、ね、うちもそうだけど、
でこっち来てみてそういうこうなんだろう、四季がこうバツって違う内地の感じがなくなっちゃうのは、すごい寂しいなっていう感覚があったんですよ。なんかそれなんかこう郷愁っていうのかな、ちょっと寂しく感じることもあるのかなと思ったら、こっち来たらこっち来たでそのまた違う四季の違いがあって、やっぱりねなんかやっぱり内地と合わせて春夏秋冬なんだよね。
やっぱそういうのは
ある、
なんてこうそんなに岐阜ほど差はないけど感じるような
感じるね。
なんか風とかで感じますよね。
感じる
風でね、
北風来たとかね、
東だったのにとか南だったのにとか、
あなるほど、なんかそれわかるな、
ね、あとできる野菜が変わってくるとかね、
やっぱそういう感じあるんだ。なんかいつ巻いてもいいやとかいう感じじゃなくて
違うんだ
ね、やっぱある程度、ね、そうだよね、それは、
暦が栽培歴が全然違うから、もうまだいつもね、下町さんと話してるけど、で混乱してるでしょ。
ああ、まだちょっと
分からない。何これ何みたいな。
で今なんでこんな時期に巻くの。
そうなの。で今ちょっとさっき。もう畑で時間あったら見せようかなと思ってたのが、小豆をまいたのね、で小豆って内地だと1回まいて、収穫し終わったら枯れるでしょ、なんか枯れずにまだ葉っぱ多くって、あれあれって待ってたら花咲き出して、2番手が取れ始まって、しかも今見たら葉っぱ出てんの
多年草なの。
多年草化するみたいだね。
そうなんだ。
なんかね、大豆もちょっとそういう雰囲気があるんだけど、まあそもそも発種した時期も変なんだけどね、10月の中頃かな、前なのか、そんで巻いて全
然イメージ
でしょうでしょ
う。でも2回取れていいっす。
そうそうそうそう、
2倍取れる
ね。ただちょっとなんだろう、日が短いか、豆になる前に、大きくなりきる前にもう花芽ついちゃって、でもう収穫も、もう生殖成長の方に移っちゃった感じだったから、 収量は全然ない。本当次の種分ぐらい。
やっぱ日長はね大きく影響しますからね。
だからまあ来年の本当6月ぐらいに撒いた方がいいのかな。内視とほぼ一緒の時期の。
そうね。
日の長さとかもあるよね。
こっち全然わかんないやっぱり。
もう混乱してんの。だって今キュウリ出てんだわ、
ね。今キュウリ出てんだわって。
わかんないよ。
この間直売所行ったのね。めっちゃ野菜出てんじゃん。
でしょ。今がピークなんだ、
今が野菜の。
いいなーっつって。
今から多分6月までは野菜ピークじゃないですか。
ああもう長いなピークが。
ちょっと下地からは似たような野菜ばっかり傾いてきて、
なんかフルーツばっかりみたいな。
あ、そうそうそう、パインとかマンゴーとかフルーツ系が多くなったりとかして。
なるほど。ね、米もだって人気作でしょ。すごいよ、ね、
想像つかない。
ね、想像つかない。
まあだからハウスとかもみんなピーマン、ナスやらキュウリやら最盛期ってことですよね。トマトもか。トマトも
一緒に今働いてる竹富のおじさんはさ、畑でナス育ってるんだけど、もう何年も取ってるっていうしね。木が枯れないから。
ほんとすごいね。
すごいね。
同じ木からですか。
そうそうそうそう。
もう木みたいになってるんじゃない。本当に。
こんなんだって。
すごい、
本当に木になってるって言って
た。そうか、なんかそういう話聞いたことあった
ね。もうインド、本当にそれこそさっきのアジア学院の話、インドの学生からそういう木になるよっていうのは聞いてた。ただまあそれをこう体験できる場所に来ようとは。
ねえ、そうですよね。しかも日本、
日本で、ね、
日本に入ってるんですよね。
一応ね。今確認した。
うん、不安。いや、思ってんのかなと思って。
どっちかな。
ここ日本と思ってんのかな
って。俺地図で見てびっくりしたけども、もう台湾も。
あ、近いですもんね。
こんな近いんだと思って。で、朝が暗い。やっぱこの。
あ、遅いですよね。
うん、明石の標準時に合わせると、もうちょっと西に来すぎ。時差あるよ。本当に朝暗くてびっくりしたもん。
1時間ぐらいずれ感じないですか。
1時間ぐらい違う。
そうですよね。
朝この間ちょっと荒木さんと早く出た時、6時40分ぐらいで真っ暗で、こんな暗いんだ。だいぶ違うなと。
学校の登校も意味わかんないですよね、
子供たち暗い時間に。
そうそうそう、だからこの俺が朝寝坊する気持ちわかります。農家として
正当化し始
める。冬は暗いんですよね。
いやでも本当に7時で暗いからね。びっくりした。
そうだよね。北海道の東の方とここだとしたら多分2時間以上違うんだよ
ね。だよね。そんな気するな。
いや広い、広いっていうか結構南北だけじゃなくて東西にも
ね、
こんなに広いんだなと思って。
本当それは実感した。こっち来て、
いやいいとこ来ましたね。本当
来ちゃった。
岐阜から連れて帰ってこいって、使命があったんです。指令みたいなのが、長谷を連れて帰ってこいっていう。
それがないんですよ。
あ、ないな。
みんな俺のことなんかもう忘れてて。
自分だって忘れてたでしょ。
楽しいばっかりですからね。
しかも年取るごとにもう寒いとこ行けなくなる
じゃん。もうね、
暮らすとなればもう別だよみたいな。あんなもう観光で行くとこだよみたいな。
そうだね、なんかそんな感じわかるな。
もう寒さを味わいにあえて行くぐらいだからね。冬場のね、薪ストーブに当たって芋焼いて食ってみたいな。
いやそうそうそう。
で2人の表情を見ると、黒いですもんね。
ああでもそう言われてみると
白くないですか。めっちゃ高橋さん、
あんまわかんないな。
僕は結構美白
系。さすが秋田美人。
そうそうそうそう。
化粧水何使ってるんですか。
石器製。
石器製。
ほんまかい。何この40代のおじさん。
肌が綺麗に見えてきた。不思議と。
なんかちょっとこう、焼けた。
黒くなった。
黒く 黒いっていうか、うん、ちょっと焼けましたね、うん、あ
たくましく見えません、うん、した時も本当のもやしですよ、さっきの言ってたあの、
うん、60円のもやしです。
38円じゃなかったっけ、
17円か、
うん、17円
のもやし17円ぐらいしかない
あの時はね、調子悪かったでしょ。
ああ、そうなんだ。
あの高谷さんのところに、うん、あの最後に訪問したのが7月、うん、確か1月5日とかだったと思うけど、うん、あの後から下森さんのところにこう訪問しに来るのに2ヶ月ぐらい経ってから、うん、9月ぐらいだったでしょ。その間、まあ、仕事探したりとか、うん、まあ、あの事務手続きとかいろいろやってたんだけど、うん、ほぼ外出てなかったよね。
あ、うん、だいたいこうパソコン
そうそうそうそう、うん、残務処理みたいなことしてたから、うん、そうで外出てとにかくね畑成分が足りなかった
あ、うん、ちょっと土を触れなすぎた。
そうそうそう、めちゃくちゃ畑行きたいんだけどって思いながらなんかカタカタやったりとか、うん、ハローワークったりとか、うん、でたまに外出ると強烈な日差しが来るでしょ、カラッ
本当にもやしじゃない
ですか。そう、本当もやし
だ。リアルもやしじゃないですか。うん、
で、またちょっとこう、調子悪かった内臓が復活しかけたのが、またちょっと、うん、あれおかしいなっていうふうになってきてて、うん、でそのタイミングで会ったの、
うんうん、
久しぶりに。
うんうん、パンチあるよね。
うん、だからね。
パンチある顔のこと
全体的に
パンチある。うんいいから、うん、全体で。
いや、なんですか。いや、まあちょっと話それちゃうね、これ。スムーさんの、うん、あれを話だ。
え、ディスるんですか、褒めるんですか。それによって話聞きますけど。
あ、するんです。
あ、するんです。するです。
スルーなんだ。
じゃあ、俺の話をしてるんだよ。
あ、で、そう、やっぱスムーさん見て元気になったって感じですか。
そうですね。
あ、うん、おお。
さすが。うん、もう。
気持ち悪い男見て元気になるって気持ち悪いよって言われたりさ、
もうなんか知んないけどこっち来てからみんな俺のことをディスろうとしてくるんだよね。
うん、
気持ち悪いとかね。
まあ、なんかわかる
どういうことあれ、ここに来て高谷さんがまさか裏切りでなんだろうね。
いやー、うん、いいですね。
もう今職場でも変態呼ばわりされてるし、ね、
あ、バレちゃいました。
バレちゃった、うん、バレちゃったえ、嘘、うん、岐阜では結構なんか
おとなしくしてたんですか。
紳士みたいな風で通ってる、う
ん、なんかむっつりっぽいなって思って
ますけ
ど、うん、猫かぶりみたいな。
かぶりきってなかったのか、
うん、かぶりきってなかったのか。
かなり変な人だなって思って
た。マジで、
うん、ああ今だから言うけど
なんか洗いざらい見たら夫婦で持ってる現金が1000円もなかったみたいな話を聞いた。うわ、これやべえなこの人は。マジモンがいるなってでそれをハハハとか言いながら笑って話してて、うわすげえのいるなって思ったのをすごいよく覚えて
た。ああ、おかしい。ちょっとなんか世間とズレが、
うん、
あれうんって。
確かに周りの人はそう見えてたんですね。
そうそうそうそう、なんかこう見た目とそのギャップがね。
ああ、うん、なるほど、うん、
なんかこう IT 系でこうバリバリ、
なるほど、
こうなんかこうやってそうなのに全然なかったよ、はは、うん、みたいな感じで
もういいや俺の話はお農業的な話よ、農業的な話。
あ、
うん、そうそう、え、何のどんな農業的な話ができますか。
あれだってあの、うん、大豆、黒大豆、うん、長谷さんも売ってたじゃないですか、
うん
うん、あ、同じ品種ですかね。
黒仙石、
ね、俺はね、丹波黒。
あ、丹波黒、僕ね、丹波黒の改良、うん、改良っていうか選抜系の大粒のやつっていうのはちょっとね、それは知り合いから、うん、あの譲ってもらって作ったんですけど、
はいはいはい、
めっちゃでかく
て、おー、そら豆よりでかいんですか。
まあそら豆ほどではないけども、なんかいわゆる結構、まあ黒戦国じゃない、丹波黒も割と大きいじゃないですか、
うん、割と大きいですよね。
あれよりさらにちょっと大きくて、でこうあの煮豆にした時は、うん、なんかそら豆みたいな、あ、そら豆じゃない、あの
金時豆とか、
あ、そうそう、金時豆とかみたいな感じになって、これほんと大豆かみたいな、
あ、そう、うん、そんなサイズになる
の、うん、でもすごい美味しかった。
美味しいですね。
美味しかった。柔らかいん
だ。
大粒のってなんか結構柔らかい言語があるじゃないですか。
うんうんうん、
あれはね、面白いな。
うーん、
まあ、やっ ぱ有機でやる以上はなんかちょっと変わったのとか、うんまあ、あと在来のね大豆も作ってて、うん、もうあの福鉄砲っていう品種なんですけど、うん
ね、あの福鉄砲
そう、はい、あのいわゆる中鉄砲とかっていう、まあはい、割とメジャーな品種の中で、うん、おふくさんっていうおばあさんが、
はい、
あの選んで作ってすごい上手に作ってすごいいい豆があるっていうので、それが福鉄砲っていう名前になってその。あの僕のいる黒川っていう地区でずっと代々作られてて、
はいはい、
でそれをまあ今みんなで作ってで大豆畑トラストっていうのがあって、うんうんまあ、こうちょっと CSA みたいなことをやってるんだけども、うん、それがねすごく人気があるんですよ。だからね、この志村さんとこの番組でも大豆がこう生産が合うか合わないかみたいなことは僕もしょっちゅう考えてて、うん
あ
やっぱりなんか面積型の割にはすごい手間がかかって、ね、これをやってて本当に
うん
だから需要もあるんだけどもやっぱりなんか獣害とかも多いし
うん
なんか B 品率もすごく高いしとかでちょっとどうやってやってったらいいのかなとか悩ましいなというところはありますね。
今その大豆畑トラストの取り組みっていうのはどういう形でやってるの？
今は、うんまあ、会員がもういるんですよね、うん、ある程度でその人たちは、壺あたりいくら払う、はい、っていう形で最初にもお金を、
まあ、壺あたりなんですね。
そうそう
あ終了ありきじゃない。
それはねでも最初の原則がそうだったんだけど、はい、今はちょっと変わってきてるんだけども、まあ、基本的にはそういう理念でやってて、うん、でまあ僕らは上流で、その川を汚さないような農業をやるからということで、うんまあ、の流域自給っていう言葉をちょっと使って、川下の人たちにはあのその僕らの生活を支えてもらうみたいな感じで、まあ、面積あたりをもう保証するような形の、約束で生産を始めて、で最後に結局この何口分っていうのが 何坪分ということでお金をもらってて、結局じゃあ豊作の年は、同じ金額で2キロあるけども、うん、今年はちょっと余り取れなかったから 1.2 キロしかないですよとかいう感じで、そのまあトラスト信頼みたいなのをやってたんだけど、
うん、面積あたりの、収量はみんなでも分配ってことですよね。そうその、うん、
だからまあよく取れた人と少ない人、まあ、でもそこら辺はねちょっともともとそういうルールですルールっていうか話でスタートしたんだけど、はい、ちょっとあまりにも鹿に食われちゃったりとか、
あなるほど、
まあ、いろいろあってやっぱ全然なしっていうわけにもいかないので、うんまあ、そこはちょっと今ねいろんな調整は実際はしてるんだけども、すごく面白い形なんだけども、実際なんか、まあ、大豆の値段とかも考えるともうちょっとなんか時代に合わせて変えていかないと値段もちょっと、もうちょっと上げないとやっぱり合わないよねっていうようなところはあります。
うん、
いい仕組みなんだけど。
初めて何年ぐらいの取り組みなんだっけ？
わかんない、何年だろう、もう多分20年とか、
うん、
僕らがその移住者が入ってくるよりもっと前からやってるから、
う
まあ、その僕らが所属してる有機ハートネットっていう NPO 法人はもう30年以上あるんだけど、うんはい、その中の一部の人たちがその大豆畑トラストっていうのを始めて、ね、面白い仕組みなんだよね。
うん、
全国的に結構そのトラストっていうのは割とやってるところがあって、
うん、あそうなんですね、
トラストの大会とかもあったりする。
あ大会なんてあるんだ、
うん、
へ
大会ってあのなんていうの、みんなでこう情報交換するみたいな大会みたいなあったりするらしいですよ。僕は参加したことないですけど、
うん、なるほど。なんか生産する以外になんか、
うん、
一緒にこう消費者と組んでやることとかってあるんですか？体験とか。
今はね、うん、あのオーガニックスーパーがすごくその我々の白川町のことを気に入ってくれて、
うん、
あの野菜を買ってくれてるんですよ、ねうん、でここはちょっとすごいのは、例えばスーパーとの契約ってじゃあ何月の第何週にトマト 何キロみたいな感じでやるじゃないですか。今そこは こっちがある時にはそれを全部出していいですよ
っていう。なるほど。で、作物に合わせてくれ
る。大体年間通してこれぐらいだって言ってるのに、結局やっぱりお尻の方でみんなうまくいかなくなっちゃったら、普通だったらね、契約で、
代わりの持ってこい、
代わりの持ってこいとか、どこから買ってこいとかっていう話だけど、まあそれはね、できれば出したいんだけども、まあない時にはまあしょうがないっていうことで、まあ先にはこうちょっとここで終わりそうですみたいなことは伝えるんだけども、買ってくれたりしてるようなスーパーがあって、まあそこの経営者の人たちがすごくやっぱ白川町のことを応援してくれてて、まあその僕ら有機ハートネットの若手の活動のことをまあいろいろこうサポートしてくれてるんだけど、そこの作っている財団がやっぱ子供にその有機農業というか、まあ農業の現場を見せたいっていうので、なんか大きな観光バスに乗って、まあちょっとコロナ前なんだけども、子供たちを連れてきて、でみんなで田植えして、みんなで羽釜でご飯炊いて一緒に食べて、ですごくいいなと思うのは、それをなんか田植えだけではない、田植えの前のその種まきから来てる、その子たち。だから自分で種まいて、田植えして、除草して、稲刈りして、最後まで全部見てる。
ちゃんと一連のもう流れ全部追うんです
ね。田植えだけとか、収穫だけとかじゃなくて、全部やっぱ見てるから、まあ自分がまいたお米の種が最終的にこのご飯になったっていうようなのは、やっぱりすごく体験としても感動するんですよね。だから子供たちにそういうことができるっていうのは本当にいいことだし、子供たちにとってもすごい貴重な体験だと思う。名古屋の方とかでさ、なかなか住んだ場所もないし、
そうだよね。
そんなのが今はね、やってますね。
なるほどね。なんでそういうのスタートさせようと思ったんだろうね。
まあなんかね、そこのスーパーとしては、まあ、いろんなこう有機農業の産地があるあったんだけども、やっぱこう、まあ、程よい距離で、でさらにやっぱ若手がすごいたくさんいるっていうのが、この白川町の今、不思議なぐらいなんか若手の有機農家が人数増えてる。だからやっぱり向こうとしてもこういろいろイベントしたりもしやすかったんだけども。本当ありがたい関係ですよ、俺は。
なるほどね。なかなかできる関係性じゃない
よね。うん、そうね。頑張って作んなきゃなんないんですけど。
責任感が。
なかなかね、ちょっとミニトマトもね、これぐらい出しますよって言ってたのに、僕なんかもう途中で全然後終わっちゃって。本当にもうちょっとちゃんと作れるようになりたい。
最後反省みたいな。
反省みたいな。
向こうの期待に応えたいですって。
いや、その人も聞くかもしれない。
ちゃんとやってるんです
ね。でももう基本僕らの仲間しか聞かないから。この声届くかな。
ポッドキャストの大事なことはアーカイブが残るということです。
はいはい。
と前に言ったこととかがまた聞かれるわけですよ。でいきなりこう言ってましたよねって言って、俺言ってたみたいな。全然もう今ちょっと違うこと言って
まして
、
あの回の時に、
こう言ってたけど違うんですかみたいな。
怖
っ。そういえば俺言ってたって。
人間も変化するからみたいな。
そんな。
だからそこがこうなんていうの、こう怠慢なのか、こういろんな考えが変わったのかっていうのは、まあなんかハッとさせられるよね。
改めて自分のこと見直して、
そうそう、あの頃俺こんなこと言ってたっつって、この時これが課題だとか言ったの変わってない。まあアーカイブができるっていうのはね、まあ本当に垂れ流しではなくて、喋りっぱですけど、やっぱこうアーカイブがあって、こう聞くんですよ。
今はあれですもんね、まだエピソード数が少ないから全部聞けますもんね。でも多くなってきたらもう振り返る余地なんかないんじゃないですか。もうい
やでもね、やっぱ僕も自分で結構いろんなポッドキャスト聞くけど、好きになったらなんか振り返って昔のから、でだから第1話って一番聞かれるんですよ。
あ、逆にですか、うん、
最新話聞いて、あ、この面白いと思ったら第1話を聞いて、で、大体そのまま第2話に行くか、うん、いや、やっぱ新しい方からでいいやってなって、新しい方から自分で聞いていくかっていう感じになりがちなんだけど、だから第1話ってね、異様に聞かれるんですよ。
うちもそうでしたよ、
うん、あ、そうです
ね、うん、第1話聞かれてたけど、最近抜かれたんだよね、
あ、
他のエピソードに、
あ、そう、
で、第1話は今3位ぐらいになってる、
うん、あ、なるほど、
一番今聞かれてるのが、なんかね、農業やってて身につくスキルの話したでしょ、
あ、はいはい、
あれが一番聞かれてる、
あ、そうなんすか、
そう、
うんこの時はテンション高いからうんこの回が一番あれなのかなと思ったら違うんすね、
うんこの回は全然聞かれてないねやっぱうんこ回っていうタイトルが良くなかった、
ね、ああ、なるほど、
ダメでした、
まあでも多分今回有名ポッドキャスターが出たことで、
うん、ああ、なるほど、ハッシュタグ使っていいんだ、生ゴミ野郎
使っちゃう使っちゃう、
そのラジバキャッと上がってライジングして
ライジングはあんまりしたくないです
ね、したくないですね、ラジオの名前やめようか、
おいおいおい、まあいいんだけど、どっちも
ライジングしたしたらこんな嫌なやつになるんだっていう、いい見本が見えたなと思って
はめられたような気が
する、はめられた
さて、こう落としたところでそろそろ締めましょうか、
あ、そうですね、
いいとこで、
はい、この空気感分かりました、この長いっていう、
いや、僕も本当にまあいろんな意味で結構石垣はまあ荒木さんに会うのもすっごい楽しみだったし、はい、下地さんに会うのも結構楽しみだったから、
よいしょ、
この番組も、よいしょじゃないよこの番組もなんか出たいなとかちょっと思ってたんで、本当に、光栄です、
いやいや、もう、うちの嫁が干し椎茸もらってめっちゃテンション上がってあれでちょっと入り表に行ったちょっと心苦しさがあれが
そういうのにぜひ使って
ありがとうございます
よかったです、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
なんかいいんですか、もう言うことないんですか、
言うこと、
明日帰りますよ、
ありますよ、
うん、そうだね、
あの寒い雪国の中に積もったんですよね、
積もったっすよ、
積もったね、
それを、
うん、まあ頑張って、
おい、おね、
最後は投げっぱなしでしたね、なんか
投げっぱなし、
喋りっぱなし、投げっぱなし、
喋りっぱなし、投げっぱなし、頑張ります、
頑張りましょう、
うん、
はい、
いや、小高さんありがとうございます、
はい、ありがとうございました、ました、
じゃあ来月来月前も毎月来てください、
来ます
指導で
ぜひぜひ、
はい、お待ちしております、
はい、
ありがとうございます、
はい。